TBS ポッドキャスト毎週木曜深夜1時からお送りしております木曜ジャンコおぎはぎのメガネビーキ。今木曜ジャンコって言ったけどね。TBS ラジオクラウドです。今週は世界のスーパーヒーローたちが活躍する生放送ディレクターズカット版をお聞きください。
木曜ジャンクおぎはぎのメガネビーキ
シャ
ダ
ッ
シュダッダッダッダッダ
ッダ
ッダッダ
ッダ
ッ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ。
驚かせちゃってごめんなさいね。スパイダーやはぎ通称ヤハイダーマンです。
ウルトラおぎセブン通称おぎトラおぎんです。
ちょっとね、
はい、
今お互いね、スパイダーマンのやっぱ憧れのね、
そう
ヒーローということで、
まあね、ハロウィンということで今回僕らね、オープニングのとこから、
じゃあ俺はスパイダーマンの格好して、小木が
ウルトラセブン、
ウルトラセブンでね、
昔からの憧れのヒーローになりたいということで俺だったんだもん ね。
これもなりきってスパイダーマンでやっていこうと思ったんだけどさ。はい、おぎはなんかいいよね、シュワーとかって。
シャ
ッ、ダッ、ないんだよ、スパイダーマンそういうの。
大丈夫です。雲の巣出
してたら、シュッシュッシュッ
シュッ
シュッって。でも、
喋りがないんだ。
俺のスパイダーマン結構すごくない？
いや、わかんなくて、ちょ、かっこいいよ。
かっこよくない？
本物だよ、それ。
もうさ、ぴったりなの、サイズも。
本物
か。サイズもぴったりなんだ。
そう。おぎね、赤い全身タイツにさ、ただのウルトラセブンのお面ってさ。
いや、これひどいよ、これ。スパイダーマンがそんだけすごいのにさ、うん、クオリティ高くてさ、うん、マジで映画で使ってるぐらいの俺が見えるの、うん、今、そのクオリティはね。
なんか、
もう本当
結構ちゃんとしてるよね。
してるよね。
うん。
目のとことか
ね。コスチューム。
で俺なんて普通の赤い全身タイツ買ってきて、うん、これがお面は、お祭りとかで売ってるようなお面が。
お祭りのお面だね。
で、それだけで。なのに、うん、ここまでなるとすごくね、
でも新しいよ。やっぱ今すごいクオリティ高くなってきてんじゃん。ハロウィンの、うん、な仮装パレードみたいなの。はいはい、それやっぱ、多分誰でも被んないと思う。いいな。俺なんても被りまくりだから。絶対スパイダーマンなんかトップ5に入るじゃん、仮装人気ランキング
の。人気あるわね。
小木は、唯一無二だね。誰もいないぞ、それ。
もう金ねえやつだと思われるだけじゃん、これ。すごいなんか嫌だけど、これ。
ねえ。いやいや、これでやっていきたいんだけど、
まあでもハロウィンなんだよね。
ハロウィンだよ。
ね。俺らさ、何年もやってきて、とうとうやったね、初めて。
やった。
初めてなのよ、俺これマジで。仮装したの。
そう。ついに、だから来たね、おぎやはぎまで来たね。
そう。
ハロウィンなんて、正直さ、
そう。
なもん、急にね、外国の文化がさ、
そうそうそう、
クリスマスとバレンタインみたいに流行らそうとしやがってと。
そうだよ。で、ね、散々渋谷で集まってくるやつなん
だけど
さ、散々俺ら、まあ、田舎くせらバカにしてじゃん、あんな
してた。
嫌なやつら、ダメなやつらだった
わけだね。してたね。シャラくせえつって。
そうそう、
ええ。
それからもう何年か経って。
ついにね、おぎやはぎに認められたね。
ね。この収録の場で、ここで、
うん、
このね、
うん、
ここで、こうやってるってさ、
うん、
いないんじゃない今まで。ラジオ界で。
まあ確かにな、
こんなになってやってんのは。
マジで。今いないだろうな、
いない。
ちょっと前の、
これは
コロナ前のさ、うん、4、5年前、
はいはいはい、
一番やっぱ、ブームだった時あるでしょ、はいはい、なんかハロウィンが、うん、芸能界とも。その時はまだあれかもしれないけど。
あったかも。
今年は誰もいないんじゃない？
今年は誰でしょ。だってあの時はまだシャラくせえ時だから。
ね。
今が一番かっこいいんだから。
本当は今だもんな。
そうだよ。今あるのが一番かっこいいんだよ。
そう。
そうよ。
そういうのは敏感だからな。いつやるのが一番おしゃれかっていうのを俺たち一番知ってるから。
そうそうそう、ずーっとそれをね、探ってやっと今年だと。だ
ただちょっとさ、やっぱ話しづらいっていうか、うん、俺見てもらうとか、小木もほら、お面してるから声多分こもってるでしょ。
いや、こもるし、そう。お面だから目がね、それくもんのよ。
ちょっとラジオの人聞きづらいと思うから。
うん、
ちょっと一回
撮っちゃう、一回。
うん。
あ、
いや、やっぱこれさ、
トラックだわ。
ずーっと歩けると思ったの、これで。
ああ、なるほどね。もし、その街でやった場合ね。
やっぱ、うん、ちょっと辛いね。
意外に。
は
あ、
息がね。
意外に辛い。確かに。
あと、全身タイツって、 スピードスケートの選手、
はいはいはいはい、
がさ、あれ、うん、ゴールした瞬間にさ、すぐ後ろのファスナー
バッと
取って上のこのかぶり、うんうん、バッと取るでしょ。あの気持ちがわかるね。もう締め付けられてる。
そうなんだよ、うん、まあまあ、またあのスピードスケートはね、この負けた時のようになってるからね、
なんか作ってるらしいね。だから、
だから立った時に、うん、あれでしょ、短いんでしょ多分ね、あれ。
そうなんだよね。
でも本当に全身、いや俺ね、なんだっけ、あの狭いとこ嫌いなところ、
え、
兵士恐怖症か、うん、とこれって一緒でしょ多分。
ああ
同じでしょ。兵士恐怖症の人って多分ダメでしょ、こういう締め付けられた。
多分ダメだと思う。
いやだから俺、うん、やっぱちょっと気持ち悪いもん。まあ、そこまではないんだけど、前にチャックがあるじゃん。弊社恐怖症ってわかる、
うん、
なったことある？
俺弊社恐怖症だよちょっと。
あれってさ、外からドアを閉められたりとか、うん、自分から開けれない、
うんうんうん、
ってなった時に恐怖ってくるんだよね、うん、あれってね。
あ、なるほど。
そう。でもここに前に前これって
あるから
全然脱げれるってなんかあるから全然恐怖感がないの。うん、ちょっと辛いだけ、辛いけど。
珍しいね、全身タイツで前に。あれ、前だっけ、全身タイツって。後ろじゃなかったっけ。
後ろだよね。
普通後ろだよね。
普通後ろなんだけど、前は。
結構散々全身タイツ着たけど、うん。
確かに。
まあでもいいよ、今日は。ハロウィン気分が盛り上がってきたよ。
いや、ほんとそうだね。
俺、こんなにスパイダーマンが似合うと思わなかったから。
いや、スタイル超いいわ。
ねえ。
うん、背丈もそんな感じなんだろうなと思う。スパイダーマン。
だよね。
うん、
なんか
あんま大きいのもおかしいじゃん、スパイダーマンって。
サイズぴったりじゃないこれ。なんかオーダーメイドのようなね。
ね、
うん、
それをモデルになってるような感じのぐらいぴったりなのな。
次来るかもしれないですね。
で、今日持ち帰っていいみたいなことしたっけ、
ね、そうなの。ちょうどさ、サクトロ
やる気だろ、うん、
あの帰ってる幼稚園のハロウィンの日なの、金曜日。
あ、
明日サクトロスパイダーマンに行くんだよ。
あ、そうなの。
そうだよ。
あ、じゃあパパもそれでいけるの。
もう今日の夜から明日のスパイダーマンの衣装がソファーの上に用意したと。明日それで行くんだよ。
で、親子で行ける、
ね、
いいじゃん。
手繋い
で。
手繋いで親子で。かわいいじゃん。
いい親子だ
ね。すごいんだから、サクトロ。
いやいや、いいね。じゃあ、本当にいいわ。奥さんに撮ってもらって、そのさ、
ね、
映像をね。
奥さんもね、なんなら。
奥さんも一緒にやりながらもいい
さ。奥さんやんないのよ、絶対に。
いや、いいと思うよ、なんか。
普通そういうことやんないのよ。まあね。
いや、いいよ。
な感じで今日はさ。
いや、だから。うん。
やってみました。はい、これが何？ジャンクの公式ツイッター、あと放送後期に写真が上がると思いますので、そちらチェックしてみてください。俺たちのスパイダーマンとウルトラセブンのかっこいい感じをさ。
なるほど、
うん。糸も出すからね、俺。糸出した動画をさ、
糸出した
上げてくれる？
出したんだっけ、さっき。
あ、さっき撮った。俺糸出したの、ちゃんと。
あ、出したの、さっき。
出した。かっこいいよ。
ちゃんと別撮りでなってんだ。あ、そういう感じなのね。
そうだよ。
うん。
スパイダーマンって何喋っていいか分かんないよ、スパイダーマンのモノマネ。
確かにさ、声が分かんないし。
うん。
うん、
まあ、ということでね、はい、やっていきましょうよ、じゃあ今日
は
これで。
はい、やっていきましょう。
ハロウィンはもう、うん、お劇はハロウィンやんの？
やんない。もうやんないよ、さすがに。
ええー。
まあ、あんなのもう、小学校の低学年じゃない？やって。そう。幼稚園の時はあれよ、もちろん、なんか、コンクールで優勝したりとかしてたよ、うちの子、確か。
ええー。
うん。や、ちゃんと
そう。ハロウィンってそんな昔からやってんだ。
うん、子供はやってるんだよ。
子供は昔からやって
る。昔からなんかやるんだよ。
あの、いいとこの子だろ？
いいとこの子。いいとこの子が。
ね、最近この渋谷で流行り始めた時はあれだけど、その前はなんかいいとこの子が。
そうそうそう。いいとこの家庭しかやんないやつ。
でしょ？
そうそうそう。
しかもなんか、あの、疲労とかさ、あの辺通ると昔からね。
やってないでしょ？
外国の人多いから。
そうそうそう。それ
で、やってたね。
外国の人たちとか集まって、みんなでなんかそういう発表会みたいなのがあって、
な
あ。で、コンテストみたいなのあって、で、そこで優勝してみたいな。
港区って本当に子供が、ちゃんと歩くんだと思ったもん。
そうなんだよ。
当時ね。
子供はちゃんとね、楽しいとこなんだよ、うん、港区はさ、
ね。いいよね。
そう。でも今年はやんないよ。今年、なんだろうね。あ、今年、ああ、行かないか。
ん？
もうだから、もう、そう。あの、だからなんだろうな。もうそういうのもやんないで、友達とも遊びに行ったりとか、もう韓国でしょ、だから今は、韓国。
だ子供は
子供ね、今は。だから、そんなハロウィンなんてもう全く
違う。時代じゃないよね。
全然違う。うん。
じゃあ何すんの今週は。
今週何すんだろうね、うちの子は。
ラジオネーム、うん、ポンポンペイン。皆さんこんばんは。ハライチライブ、獣道、最高に笑いました。あ、そういえばさっきハライチが、この前のハライチのターンで、なんか俺言ってたよ。
あ、なんか言ってた？
早く帰りすぎだって言ってた。
いやいや、もう 帰るよそりゃ。
おぎやはぎさんを生で見られる機会はそうないので、これは行くしかないと思い、三重県から遠征しました。
あ、申し訳ない。
この後はゲストを交えてトークしますと澤部さんがアナウンスして、暗転した時はこの後ついにおぎやはぎさんが出てくるのかと緊張して気が気じゃありませんでした。
何
ステージが明転してもハライチのお二人しかおらず、うん、少しお預けを食らいましたが、その後ほどなくしてお二人が出てきた時はなぜか涙が溢れてきました。これおぎやマイケル・ジャクソン見た時と一緒じゃん。
そう一緒だよね俺が、う
ん、ね、自然と涙が出てきた。
そうそう、
あ、
立ってられないやつ、ね、足震えて、
うん、生で初めて見るおぎやはぎさんはテレビで見たりラジオで、聞いたまんまの素敵な方で本当に感動しました。それにずっと食べてみたかったもんじゃを食べるという目標も達成し、
お、 東京
来たらもんじゃ食べたかったんだね、
うん、
前日には草津温泉も行けました。ヒゲちゃんの
ヒゲちゃんの草津だ、
もうあれだね、メガネビーキごとごすなんだっけそれ 何巡りって言うんだっけ、
ご当地じゃ
ねえ、
ご当地じゃなくてあれだせせなんとか聖地よ、なん聖地巡礼よ
みたいなこと
だね。そうだ、俺が大好きな、そう、草津温泉行ってそっか東京かって結構大変だねそれ ね、
ね、
草津遠いから。
今後おぎやはぎさんのライブがあれば海外でも駆けつけます、
うん、すごいな、
情報をお待ちしています、うん、海外でも来てくれるの、これどっち、男の子、女の子か、
男じゃないのそれ、女の子か、
この名前、ね、女の子っぽいよね、
すごいね。
ラジオネームショコ、私は目を疑いました。
何が、
おぎさんに文化庁からオファーが来るなんて、山口県に住んでいる私としては小木さんの方から会いに来てくれるなんてとワクワクです。
いやそうよ、
でも日本遺産フェスティバル in 関門って小木さん日本遺産とか好きでしたっけ。
うん、好き、
確かに
好きよ、好き、世界遺産が好きだから。まず、
あ、世界遺産は分かるけど日本遺産って
分
かんない。
日本遺産大丈夫よ、大好きよ。まず日本の中からまずコンプリートしていってから世界遺産にまた行こうって考え直したの一回。
ああ、まあね、
一回いろんな世界遺産回ってみて、うん、でもやっぱ日本のことを知ってからだなってことで日本遺産を。
やっぱそういうこと年取ってからなんだな。なんか若い時って海外旅行行きたいじゃん。
行きたい。
でそれがある程度年取ってくると、いや海外もいいけどまず日本の旅行そんなにしてないじゃないかと、
うん、
まず日本をいっぱい知ってそれでまた海外旅行行こうって思うようになるもんね、うん、
なるのよ、うん、海外から帰ってきた日本の空港で思うもんね。やっぱ日本ってすげえなって毎回思うには帰ってくると、うん、
ね、
そうで外国から見た日本と日本人が見る日本ってまたなんか見方が違うらしくてさ、
うん、
こっちからしたらどうでもない普通の建物とか、うん、その街並みが、うん、あと自然が向こうからしたらやっぱ特殊なもんなんだって
ね。
だからなんか日本で魅力あるらしくてさ、まあ、そういう見方も、はい、まあそういう外国人の目になるというか、なんかちょっと斜めからも見てみたいなってのもあるし、
あそこの、うん、もちろん京都とかのさ、
はいはい、
あのお茶屋さんのところはもちろん有名じゃん、
有名だよね。
なんだけどさ、うん、東京のいわゆる屋根線って呼ばれるさ、はいはい、谷中とか、うん、根津、うん、千駄木ってのも、
はいはい、
あの辺の本当に昔の家、うん、その京都ほど古くない、
はい、
で電信柱で電線がバーッとある、
うん、
あれ好きみたいね。
ああいうのがそう、
あれが日本なんだってね。
ねらしいね。俺だから来たら別になんだけ
ど、小学校の時のね、
そうそうそう、小学校のさ別に普通に
ある、日本昔のね、
そうなんだよ、
中途半端な古い街並み
ね、
あれが好きみたいね。
そう、で今となってはね、こうやって円安でもあるからさ、どんどん今来るでしょ、このインバウンドがさ。
そうだね。
だからここから俺が広めていこうということでね、日本遺産フェスティバルってものを俺が開催しようっていう。
おぎ開催しないだろ、文化庁関係ないのよ、おぎは。
話を進めていって、こうやっていこうっていうふうになったわけですよ、
おぎ、うん、も文化庁から来たよ。
はいはいはいはい。
ま
あ、明日次第ではだよ。これから俺はどんどん広めていけるかもしれない。
10月29、30だって。
29、30、2日間やってんの？あ、俺それ知らないよ、があって。ごめん、知らないよ、俺。俺はね、29だ。え？土曜日だね、明日。あ、明日で、明後日？明後日？あ、明後日か。29日の昼前だよ、なんか。やりますよ。
結構早い時間ですよね。
早い時間に、遼河春一さんと一緒に、
日本遺産のことを面白おかしく、うん、お話ししていくっていう。
日本遺産のことを面白おかしく話すってオファーをよく普通に受けたな。
いやいや、まあこれからやっていこうってことだから、これ気合入ってますよ俺も。
でも全然知らないかもしれない、うん、日本遺産。
日本遺産って難しいね。
もちろん世界遺産になってるものは日本遺産だろうね。
もちろんそうかもしれないね。
別物なのかね、日本遺産と。
いや別物じゃない。
世界遺産ってのは。例えば富士山は世界遺産じゃん。
うん。そうよ。
すげえヒゲちゃんが笑ってんだけど、俺の。
確かにすげえ笑い声これ。スパイダーマン喋ってから。
喋ってから。
手がまだスパイダーマンだから。
そう。手まで全部手袋の一体型だから。
で、それでなんか今喋ってから。
喋ってるからね、これ、ね。
うん、そう、手袋ありでの。
で、別物なの？
別物だと思います。柔道もほら、世界とっても、日本で優勝できないで、日本一は。
ああ。
柔道に関しては。
ああ。
それと同じじゃない？
そういうこと？
そうそう、世界で何か遺産とっても、日本だけのなんかもの、なんだろう、だから国宝とか？
じゃあ、国宝と重要文化財の違いみたいなこと？
いずれなるみたいな。
そう、日本遺産が、まあ、だ重要文化財ってのは、まあ、いずれ、まあ、まあ、セミ国宝だよね。
予備軍
。次の予備軍だよね、うん。だから日本遺産になってるものが、いわゆる、後に世界遺産になるものなの？
まあでもそうだろうな。でもいや、そうだね。日本遺産としていろいろやって、うん、いろんなまた皆さん、そのね、各と、まあいろんなその地域のさ、そこでの人が頑張って、うん、なんとか世界遺産に持っていこうとするんじゃないの？
そうか。
そう。だからそれの、俺は一役を買いたいっていうことで、うん、俺は行くことがあったの、この、
じゃあこれ
も下関の方にね。
このね、ラジオのリスナーでもそっちの近くの方に、うん、いる人も、
はい、
まあ、住んでる人も多いと思うから。
そうそうそう、来たら、
お家を見たいっていう人
は、
ね。
そうそう、お小遣いあげるから、ちょっと。
お小遣いくれ
よ。お小遣いあげるからさ。
いい、絶対行ってもいいよ、
ちょっと声かけてくれよ、ほんとに。
おぎやはぎのメガネビーキ。
まあ、いろいろおめでたいニュースも入ってますよ。
はい。
これ結構俺びっくりしたのが、この沢井美優さんとティモンディの企
画。これびっくりしたね。
結構びっくりしました
ね。これすごいよね。
なんかよろしくやってんだみたいな。
うん。そういう感じの人には見えなかったからね、高岸がさ。よろしくやってる。まさかだよね。
だから俺だから、まあ高岸はもう番組でそろそろ弟ハンデぐらいしか共演しないからさ、
うんうん、
全くプライベートは知らないけどさ、
うん、
俺たちが知ってた高岸が女優さんを口説くとか自分から連絡先聞くとは思えないじゃん。
ありえない、う
ん、ってことはやっぱこれ、この沢井さん、
うん、沢井さん
からなのかね。
まあでもそうなるよね。
お姉さんだし沢井さんの方が年が5歳、
う
ん、
そう、年がそうね。
で、
3女房で、
うん、そういう女優さんとかやってるとさ、うん、やっぱこういう心のさ綺麗な人とかに惹かれるじゃない、うん
ね、
多分沢井さんも35歳女優さんでしょ。
そう、
結構芸能界長くいるから、だいぶもうドブのような心になってるだろ。
まあ、本当ドブだったと思うよ。
だろ、
マジドブだったと思う。
そうなったらこの高岸みたいな、うん、わー癒されるってなって、
やったろうね、
言ったろうな。
高岸って確かそうだよね、役者やってんだよね、
うん、あ、そう
そうだよね。そうそう、役者だから多分それで知り合って、うん、やっぱやっぱりそのドブだったその沢井さんが、
うん、どんどん沢の水になってきた
の。沢の水になって綺麗になって、やっと沢井と言えるようになってるな。本当に
ドブだったのが沢井になってきたな、
ね、沢井美優だ、美優、美優ね、美しいで、
美しいで、
いや本当そうだと思うよ、
ね、
本当に高岸といると多分本当そういう気持ちになれると思う。
だよな、
絶対あんなの芸能界にいないから、あんな人間
だよな、
うん、あんな純粋な無垢な、
うん、めでたいよ。
めでたいよ、けど、よく本当に付き合って結婚まで行ったよね。でも本当これ、だってあいつさ、野球も忙しいじゃない。
うん、
だから沢井さんの方からもちろんこれ言ってんだよね。うん、結婚しようってね。
ねえ、うん。いいよ、ちょうどお年頃で。
うん、確かに。
でもいいなと思うのが、こういうの見てると、うん、やっぱ、いいギャグがあるじゃん。
あ、
うん、だから多分最初に子供できた時に、はいはい、やっぱやればできる、うん、やればできる鉄板ギャグだろ。
鉄板ギャグあるね。
あ、大一心の時にやればできる。
すごいギャグができるんだな。
言ってくれるのかな。
いや、言ってくれるでしょう、
うん、いいよね、
はい、
あとみちょぱとシモン ね、大倉シモン
最高だ、2人だね、
うん、なあ、
いや、いい2人なんだよ。だ、
年を見るとびっくりするんだよ、
うん、まだ23回
は普通ね。23なのに、全くその、
うん、
へえ、早い、なんか若いのに結婚したんだって思わない感じね。
思わないね。
なんか順当な感じってすごくね。
うん、すごい。しっ かりしてるよこれ。
どうなってんだよ本当にみちょぱは。23
か。
でまたシモンっていうのがいいね、
う
ん、
そう。
これが
シモンいいんだよね、うん、俺は元々好きなタイプだったんだよな。
ああ、そう。
そう、好青年で。
あのね、わかるよ、あのね。
頭
が。夏と夏っこい感じね。
そうそう。
うん、そう。
うん。懐にパッと入ってきてね。
そうそう。
明るくてね、すごい可愛い子なのよ。
だから二人で本当になんか、会社やっと大成するんじゃない、うんうん、みちょぱがすごい、もう、なんて言うんだろう、計算がうまいというか、
はいはいはいはい、
ちゃんとしてる経営者って感じでさ。うん、これでシモンがさ、
うん、
もう優秀な営業マンみたいな、
はい、
これはもういろんなスポンサー連れてくるの
上手いよ。いやもう連れてくるよ、
うん、
もう多分バンバンよ
ね、多分嫌われないもんね、
そういう
年上の人にね。
そう、
うん、
シモンはすごいと思う。
なんかまたな、うん、いいよこれが。みちょぱがまた変な、いい、ね、なあ、お金持ちの実業家とかに行かないのがいいよな、はいはい、
これ素晴らしいね、うん、ちょっと前からこういうふうにさ、ずっと噂さあってさ、うんうん、で大倉志門のなんかいろんなね疑惑とかあってさ、
って
それでもねめげずにこうやって二人でやってんだもん、素晴らしいよこれ。
いいでしょ、
みちょぱかっこいいよ。
ナイスカップル
ね、認定出たねナイスカップル、今日の、ね、
そう
ナイスカップル、
今日のナイスカップル、
あつ森ね、
あつ森
今日のあつ森
ね、うん、沢井さんと、はい、ティモンディ・タカシも、
うん
はい
うん、
ナイスカップ
出た、出た、2人目だ、出た、
クリーピーナッツ R して、
うん、これはどうなんだ
ろ
う、
グラドルと愛の巣生活、
これ熱盛出るかなこれ、うん、
R してはだってさ、それはもう、うん、R してだぞ、
まあわかる、R してだよ、
いるだろうよそれは、
一回でもいるよ。
でもやっぱり、うん、これは何がいいってやっぱりラッパー、
うんうん、
ラッパーと一番相性いいのはやっぱグラドルなんですよ。
そう
ね、グラビア以外はもう俺はね。
なんで
え
なんで
ラッパー、いやもうアメリカの考えて、アメリカのじゃあラッパー。
はいはい、アメリカラッパー。
もう絶対プレイメイツとかと一緒にいてほしいだろ。
プレイメイツはと、まあ、いてほしい。
いわゆる
まあまあ相性はいいよね。そこだよね。ね
うん。
がやっぱ合うね。
うん、合うでしょ、
合う。
これやっぱ水着、うん、もうビギニの、
はいはいはい、
ギャル。
ギャルね。
ギャルっていうか、ビギンの女の人を連れてるっていうのが、うん、もうラッパーの、もうラッパーの PV といったらプールで、もう金のネックレスね、つけたやつが、両サイドに、もう。
はべらかしてね、女のね、こう水着の。
それじゃん。
とか、オープンカーとかも一緒のってさ、
そうよ。
やつね、
だから、R して。
と言ったら、まあ、そっか、グラビア
アイドル。グラビアアイドル、しかも可愛いグラビアアイドル。
はい。
ナイスカップル
出た。
つもりだ。
お、今日多いね、3人。
3組、
ね。
最高でしょ、こんな。だって、全部似合うんだぞ、今回。
あ、似合うね。確かそう言われたらそうね。
すごい似合うじゃん。
僕のもね、一つもないもんね、これね。
ないでしょ、
言いようがない。
自然さが、
うん。そう。全部いい。ナイスカップルよ。ね、
それはさ、うん、この、なんかいろいろ結婚だ。
うん。
あるよ、女子アナがとか、うん。いろいろあるじゃない。うん、常に年に何回も。
なんかね、特にあの、一般人とか行ってさ、
ね、
行って、ふた開けてみたら、
やっぱとんでもねえお金持ちなわけじゃない、ね。そうするとさ、まあ本当に幸せなことですから、
うん、
いや、おめでとうと思うよ。
思うよ、
ね。思うんだけどさ、ちょっと心の中にさ、みんなさ、
うん、
ね、人の幸せをそんなこと言うもんじゃないけど、
うん、
ちと。
ちっとね。
お金持ちかいみたいな、ちょっと軽いツッコミが芽生えるじゃない。
そうそうそう。
何にも芽生えないやつ。
芽生えない ね、 ね、確か芽生えないね。
そういう時しかナイスカップル出ないから、う
ん、なるほど、うん、じゃあ今週の4週4人、うん、4組目いくかな、
ね、4組目次、
はい、次なんとこれですよ、手島優、
これは俺は、ね、
一般男性と結婚、これ今さ、ちょうど一般男性ってどうせ一般とかいて社長だろとか言うけど、
あのな、こんな芸能人とな、
そう
結婚できる、
はいはいはいはい、
一般男性がいるかよと、
そうよくこのラジオでも言ってますよ。
言ってます。
ありえないんじゃないかと。
ね。
交際約1年5ヶ月。
ああ。
男性は10年ほど前が大ファンだということです。
ああ。
これは本当に一般男性、こういうことないですか？
どういう人なのかっていうのがちょっとだけ書いてあるんです、うん、
書いてあります？
はい。
どうですか？
手島は発表当時男性について草食系な年下男子だとしていた、
うん、
そして食の趣味やインドアな部分が自身と共通しているとし、
うん、
圧が強い人が本当に苦手で、
うん、
その男性はスーパー地味で、
うん、
いる？と空気みたいな存在感がと明かしていたと。
なるほど。
という感じです。なので、
うん、
今回に関しては、
はい、
一般人です。
一般人 間違いないね。後々また何日後かに実は会社長とか。でも手島に関してはないか、それは。
手島そういうのに惹かれないから。
惹かれないか。
一切。
手島って何？
これ何がいいってね、うん、手島のこと大ファンなの。10年前から。
これ素晴らしいよね。これはいいよ。
で、うん、俺ね、これ本人にもね、手島にも言ったのかな。大体ちょっとそういう人に俺がアドバイス、ね、うん、なんか、いい人いないですかとかって言われて必ず言うことがある、
うん。
ちょっとさ、ダメな男に言っちゃうタイプだったじゃん。
はい、
手島って。
手島ってそんなタイプ。
なんかやばいさ、
そうそうそうそう、
自分が好きになって、
うん。
手島のことを一番好きになってくれる人と付き合った方がいい、結婚した方がいいって言って、大体そういうふうに言うの。
うん、
でも、そういう人に限って、自分のこと大好きな人のこと好きにならないんだよね。
うん、ならない。
でもなって、自分のことを大好きっていう人のことを好きになった時が絶対幸せになる。
うん。
ってことは、
はいはいはいはい、
ナイスカップル、
あ、出た今回
一番いい人と結婚した。
一番いい人だ、確かにね、今までとはちょっと違うね、これね。
違う、
手島はこれはいいと思うよ。
自分が好きな人行くから遊ばれるんだ大体、
うん、
でも手島のこと大好きな人のことを、手島は最初は多分そんな好きじゃなかったと思う、きっと、うん、手島自体は、
はい、
でも好きになったの。
やっぱね、自分を愛してくれるってことだよね。
完全ナイスカップルなの、
うん、すげえ、4組だ、
すごい。
今回読んでた、
読んだ、史上初じゃない、
た多分初めてじゃない、
初めてだよね、4組出たね、ナイスカップルってね。確かにそう、
ラジオネームチェリマツ、皆さんこんばんは、うん、手島優さんが結婚されましたね、
うん、
昨日の不毛な議論では手島さんはメガネビーキの方が関わりが深いから曲はそっちでかけてもらおうと話してました。いいんだよ
別に、いいよ別にかけなくて、
関わり深い、まあ
深いっちゃ深い、
付き合いが長いよね、まずゴッドタンからですから、
そうそうそうそう、
うん、だから本当に心配してたからね、
うん、
最近大丈夫かなって、
そうちょうど話してたところ、この間
いい彼氏できたかな、
う
ん、
そう、
僕の予想では金曜日のバナナムーンにパスされて、月曜のバカ力にパスされてを繰り返すのではないかと予想していますが、どうでしょうか、
うん
うん、あ、曲を、
曲って何、手島の曲、
まあ、だから
パイパイなとこじゃなくて、
ね、っていう話になったんですよね昨日ね、
なんか結構
パパラッチなんだっけ、
ハミチ、
ハミチパパラッチね、あの
結婚なのに、
それいっぱいあるからね、
結婚なのにそんなやつ、大タイトルお祝いの
結婚する
人にハミチ、
ハミチじゃないんだよ、
昨日かけようとしたのをメガネビーキの方が関わり、
まあ関わりがあるからってことで、
い
やなったんでしょ、
でどうしますかっていう、
そうか、ハミチパパラッチ、
うん、ちょっとね、
ハミチチパパラッチか、ハミチチウェディングないのね。
そういう曲あればね、そういうウェディング系があればいいんだけど、結局あのちょっとあのソーンでハミフチみたいなの多いんだよね、そういうのね。
ね。
まあ
じゃあちょっと、いい曲がでも分かんないから。
まあこれはさ、そう。
ちょっとバナナマン
でさ、ちょっとかけてもらおうよ。
バナナマンで処理お願いします。メガネビーキ。ラジオネームアンノン。
うん、
皆さんこんばんみ。
うん、
ナイスカップル判定員のおぎやはぎさん、
うんう
ん、どうやったらナイスなパートナーに出会えますか、
うん、
最近は出会いの場も少なく、出会っても恋愛になかなか発展しません、
うん、
今は仕事に集中しろということなんでしょうか、部活じゃないんだから、
うん、
仕事に集中なんかないだろ別に、
ないな、そんなのも、
なるほど、
わかんないね、
いいじゃないですか、
うん、いいよいいよ、
今日の、
はい、
メールテーマはまだ発表しませんから、もう今日思い切って恋愛相談にしましょう、う
ん、おいいじゃないですか、
全部教えてあげる、うん、恋愛のことを、
まあね、百戦錬磨ですからね、僕た
ち、そうです、う
ん、散々してきたから
ね、うん、まず仕事に集中しててもね、
うん、
どんなにしててもできるものはできるんですよね、
うん、いやそうなんですよ、
これが、うん、ないんですよ、
いくらでもできる、
でも、うん、よく何でもそうだけど、芸人ももう売れるの諦めたら急に仕事が入ったとかね、AI ね、
あるね、それね、
諦めたらできたとか、
うん、
ガツガツこうなんかしてる時よりかも意外とも う, そ う, そ う, そうもういいかしばらくなんて思ってる時に、うん、そんなことで知り合った人とかね、
ちょっと余裕があってるあった方がね、なんか知らないけどね、
ね、
うん、
でまたガツガツしてないからさ、
そう、
その恋愛しようとしてないから、その人に対してちょっと背伸びしたりしないでさ、
そうなんだよ、
なんかね、別に切られてもいいやなと思って話してるとさ、すごいその人が
そう
なんか好感持ってくれ
たりね、逆にね、向こうから来たりとかさ、
そう、
連絡も全然しないと、なんかなんかそれがまたいいとかあるからね、
合コンもお見合いも、まあ、マッチングアプリもそういう出会いの ところ、
うん、はいはい、
結構背伸びしちゃうからね、 うまくいかない
よ
ね。
そうだよ、まあしちゃうよね、それはしょうがないけど、ね、う
ん、だから仕事に集中しろっていうことなんじゃないんですか、じゃあ、うん、仕事に集中してるといいんじゃない、
してると、うん、多分それを見てるから、ちゃんと女性はね
見てんだよ ね、
そこをね、うん、同じね会社の女性かもしんないし、他の人もそうだかもしんないけど、
仕事に集中してください。
そうするとね来るよ、
はい、うん、ということで今夜のメールアドレス
今夜の
メールアドレスは、今日何だろうメガネだな、今日はメガネの方ですね、
meganet@tbs.co.jp
です。はい。すべて小文字ですよ、今夜は。
うん、出た、今夜は小文字ということでね。
恋愛相談。
覚えててください。
おぎやぎにね、相談したい、付き合ってる人の話ね。
はいはいはい。
彼氏がどうとか、うん、彼女がどうでもいいし。う
ん、はい。
まあ、彼女できないでも、ね、
うん、
彼氏できない。いい。そういう、どういう人と付き合ったらいいかとか。
なるほど。
ああ。
いいの
だ
ね。何
でもいいですから。はい。そういうの、募集してまーす。はい、
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
さあ、今日のメールテーマはね、うん、恋愛相談ですから、はい、やっぱりこの時間帯、はいはい、
うん、
ちゃんとこれリアルタイムでね、
うん、
聞いてる人は若い子多いですからね、はい、やっぱり悩みがあるんでしょう。ラジオネーム51、皆さんこんばんは、
はい、
僕は今まで彼女がいたことないんですが、僕の理想としては付き合ったら結婚したいと思ってます、
うんうん、
遊びで付き合いたくないのです、
うん、
なのでもしその時が来れば結婚を前提に付き合ってほしいと伝えようと思ってるんですが初手からそれは重い印象を与えてしまうのではないかと不安です。そういうことは伏せておいた方がいいでしょうか。
いい、やっぱ面白いな、ね、付き合ったことない人ってな、うん、申し訳ないけど、
でも、
う
ん、あれ男と女のまたよくわかんないけど、うん、まあ俺はだよ、
うん、
今まで付き合った彼女は、うん、全員そのうち結婚すると思ってたよ。
いやそうよ、そのつもりでないと付き合わないよ、
ね、そうだよね、うん、
そう、だから口に出しちゃいけないだけで
ね、
ちゃんと頭の中ではもうこの人がもう結婚しようかなって
だよね
思って、もちろんだってこれ以上好きな人が現れなんて思うわけないじゃん。
思ってないもんね、
うん、
だから
だったら好きはない
し、みんなそうなの、男も女、まあ、悪い女のことを女として代表的に言われてるのか知らないけど、女の人はよくね、この彼女付き合う人と結婚するのは違うとか、
そうそうそうそう、
ね、ちょっと昔よく聞いてたけど、
今はどうだか分かんないけどね、
女の人、男って大体そうだよ、まあ、女の人もそうじゃないの、付き合った人とはそのうち結婚すると思ってるよね。
思ってる。
ただ、言わない方がいいと思う。
そう、絶対言わなきゃいけない。
結婚前提に付き合ってほしいって。まだ、51で若いのよ。
いや、面白い。もう、いいんだよ。それで。向こうだってでも、結婚前提にと思ってちゃんと付き合うから。
ね。
口に出さなくていいと思うよ。
だから、伏せておいてください、それは。とりあえずは、うん。ラジオネーム、お取り寄せロバ。皆さん今夜もお疲れ様です。私は現在19歳のピチピチの女子大生ですが、女子大に通っていることもあり、うん、全く出会いがありません。
イエーイ、
出会いがないのにイエーイって言っちゃう。バイト先でもうただ仕事をこなすだけであまり関わりありませんし、男性と喋る機会がクソほどないです。19年生きてきてこんなにも恋人ができないものなのかと諦めの境地に立ってます。皆さんってどうやって恋人作ってるんでしょうか。
なるほど。
でもね、
そういう子か。
これでもいるんだよ。
難しいな、うん、
これはね、うん、本当に顔関係ないのよ、はいはいはい、可愛くてもこういう子いるのよ。
わかるわかる、いるよね、こういう子ね、
うん、
ね、
どうやって恋人作ってるんでしょうか。
不思議でしょうがねえよな、
作る気なんかなくたって、じゃあそのバイト先で急に告白されてとか、あとデートを誘われてとか、うん、やっぱガンガン口説かれてってのもあるしね。
そうそうそう、
ね、
うん、
だからどうやってもないの、こっちから何もしなくてもできるときはできるし。
そうなの、
ね、
難しいの、こういうのって。
人のこと好きにならないのかな、
ね、なんだろうな、なんだ、あのさ、すげえ付き合いたい子いるじゃん、
うん、
自分のイメージのね、うん、この理想の女性がいて、うんうんうん、そういう女性に出会いたくてさ、
うん、
すげえコンパしてきたけど、
うん、
いないんだよ一人も。
いない、
そういう人って来ないんだよコンパに。だからどこで出会うんだろうってすごい思うのよ。
ね、
でそういう子なんだろうなと思ってたから、そういうなんだろう、そういうとこも行かないからさ、うん、誰とも出会わない。
ああ。
あれのって俺もずっと聞きたかった。どこでこの人と出会うんだろうって。ああいう子ね。
多分こういう人は、あんま人に興味がないんだよ。うん、
それも、
うん。そう、だから自分からあんま知ろうとしないんだと思うよ。人に興味があれば、もうちょっとなんか、関わり合いってあるもんなんだよね。
興味ね。
この人自体がないね。このお取り寄せロバー自体が多分人に興味がないだろうから、意外とちゃんとこう人をちゃんと見て見ると、この今の一言でよ、あ、じゃあバイト先の人とか、あとじゃあ大学、まあ大学女子大って言ってたから、うん、ちょっとでも近くの人ね、うん、話す機会がある人のことをちょっとこう知ろうと思うと、いきなり、あ、こういうとこあるんだとか分かって好きになることあると思う、うん、
ちょっとしたことで、
そう、その興味がない人はやっぱね、人近いと思う。だって人以外にもやっぱ興味がないものって何も見ないと入らないじゃない。野球嫌いな人って野球のこと何も言えないじゃない。人があんま好きじゃないのかもしれない。
でも付き合いたいんじゃないの、この子。
違うんだよ。
付き合いたいんじゃなかったっけ。
この人は、あまりにも男性と喋る機会もクソほどないし、19年生きてきてこんなにも恋人ってできないもんなのかなっていうわけだから、何にも別に。
別に自分から別にあれか。
あれと一緒よ、大人になったら政治のこととかって詳しくなってるもんだと思ってたっていうさ、
うんうん、でもね、う
ん、そんなわけないのよ、
そんなね、自分からちゃんと興
味持たないと、ちゃんと書を読んで大人になってそれでやっとそれ社会のことが分かるようになってきたみたいなことじゃん、うん、
自分から行けばいいってことね、なんかしら、
まあ、興味を持つことじゃないかなと思いますけど ね、ラジオネーム虫眼鏡は望遠鏡、皆さんこんばんは、うん、僕は競馬が趣味なんですが、特に女性に自己紹介するときは印象が悪いかなと思い隠してます、うん、ただ本当に好きな趣味なので実際にお付き合いすることになっても競馬をやめることはないと思います、
うん、
こういう場合最初からギャンブルが趣味だと言っていいものなのでしょうか。
いやー、どう言わなくていいかな、なんだろう、俺は言ってた、
うん、
言ってデートコースにしてた、
うんうんうん
うん、大井とかね、大井競馬場夜のティンクルレースで、うん、まあまあ、デートコースとしていいんだけどさ、
うん、
そうだからそのなハマってる感を出さなきゃいいんだ、いいだけで、
うん、
あのたまにやるよて的なね、その大人のたしなみとしてね、
隠す必要もないのかな、なんかほら、まあ、競馬はまあ一応公営ギャンブルですから、うん、まあ、ギャンブルはギャンブルなんでね、うん、ほらでも競馬好きな人っていやいやそういうねギャンブルと一緒にしてほしくないと、
うん、
普通の、
うん、
ロマンだと、うん、競馬は、
うんうん、
別にお金なんかそんなにかけなくたって面白いんだっていう、ちょっと競馬ってそういうとこあるじゃない、
うんうんうん、
だからそっちなのかどっちかっていうとね、うん、お金なんか本当に別に何百円かけてするだけで楽しいと思ってる人なのか、本当にギャンブル要素が強い競馬好きなのかにもよるよね、
うん、
だって女の人もさ、ああじゃあ例えば月に1万円競馬代で使いますっていう場合よ、結婚した時に、
うんうん、
そんなに嫌じゃないでしょ、
うん、まあね、
やっぱり借金してまでやっちゃうとか、
そうね、う
ん、貯金が一銭もないとかっていうのが嫌なだけで、
うんうんうん、
趣味っていうんだったら大体趣味はいろんな趣味があるよね、俺で言ったビリヤードとかゴルフとか、うん、じゃあ趣味って大体月どう、平均趣味にかけるお金って 2,3 万かかるの、月、まあ、
1,2 万じゃない、 1,2 万が
そうだと思うよ、うん、高い趣味もあれば安い趣味もあれば、うん、1,2,3 万ぐらいの趣味代は仕方ないじゃない、
仕方ない、
本だって、うん、本が趣味の人は、うん、書籍代2万とかかかるでしょ、
うん、
だから多分すんごいギャンブルだと思って、だったらやっぱ好かれないね、女の人嫌いだから、
うん、まあ、女の人はそのねギャンブルってだけでもう、うん、そうよ、
ね、
毛嫌いしちゃうから言わない方がいいと思う、
ね、
俺は言って血の話とかね、そういうロマンの話をして、うん、するのが好きなんだけど、
うん、
それで何回も泣かせたことあるしね、いい話して、いや、いい話、そのロマンの話。
泣かしたってね。
その、俺がこのかっこいい男として泣かしたわけじゃない、その、うん、ね、かっこいいっていうか、
ダメだ、ね、感動話でね。
感動話、馬のね、 こういう歴史があってこういうのがあってこういうレースがあってこれがすごいんだよっていう。
俺も好きだったもん、荻野荻野キャップの話とか
でしょ、
うん、
そう、ああいう話を俺は結構熱を持って、
そうそういう話をすればいい、
向こうが興味が出てくるようにちゃんと、うん、本当に競馬が好きだったらそれできるからね、うんうん、ギャンブルが好きだとまた違う可能性があるけど、
だから最初にいやそんなにやれよとか、
そう
言って、ね、お金もそんなすごい使うわけじゃないんだよって言っといた方がいいよ、一応ね、
うん、そうそうそう、
木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ
ー、ラジオネームパラダイス楽園、
うん、
小木さん八木さん小本さんこんばんは、はい、僕は生まれてから28年間彼女がいません。
お、
マジな相談なんですが、はい、好きな人と LINE をするときってどんな話題を送るべきなのですか。僕の場合、今日はこんなに美味しいランチ食べたみたいな俺様通信しか思いつきません。ぜひご教示ください。あ、一番困るやつね、こんな美味しいランチ食べたって言われても、
いや、対象がね、
あ、そう、
ねえ、わかるな、でもそういうのもな、でも
それはさ、俺だってはわかんないっていうか、この、
うん、
LINE よりも電話をまずするのができなかったっていうか、うん、電話して、
うん、
あの業務連絡とは違うな、
うん、
今度さ、どこどこご飯食べに行こうよとか、うん、そういうあれしかしたことないよね、うん、あと LINE も多分メールも、あの何してる今とか、
うんうん、
なんかその今 LINE とかまあ、電話とかでそのただ話したいだけっていうことで連絡を取ったことがない。
ああ、そう、
うん、
もう本当にじゃあそういう業務連絡というか、もう本当にその用事なものしかがないと、
ない
連絡しない
しない。彼女は違うよ、彼女だったらまあそれはほら 何してたの今日とかいうことはしたことあると思うけど、そのまだ付き合う前の人になんか、
そうだね、付き合う前になんかいちいち、うん、すると怖いな。
デートの約束ぐらいしかないでしょ。
ないな、文章だとちょっと誤解を与えることもあるからさ、あの絵文字の使い方もよくわかんないし、俺
普通の会話もしないからな、 LINE で用事がないのに LINE なんかすることあるだって。
まあそれはないけど。
ないよね。
うん、まあ俺らの時代的にね。
例えば今じゃあ独身だと考えてよ、
うん、
普通に、
うん、
30代独身、
30代ね、
独身でちょっといい子、はい、いい子が
いい子いるのね、
いるの、
うん、
そしたら、まあ普通にだよ、
うん、
まあ常識的な時間をじゃあ昼休みとかにね、
うん、
なんか LINE をしようかなって思った時、
うん、
普通だったらだよ、
うん、
あの今週の週末ってあのなんか寄ってやる、なんか寄ってやると、もしないんだったらご飯でも行こうよ、うん、っていうラインはできるよ、
うん、
それ以外にあるすること、
わかるよ、それはそれ以外ないって言ってる意見わかる、
ああ
でもそれだけじゃなってあんだよな、ちょっとこう今中島あやみちゃんのことをずっと考えてたのか、昼間だったらあやみちゃん今日何やってんのかなみたいな
と思った時に、
うん、なあやみちゃん今日何やってんのって、
今日
今日今 今何やってんのって、
ああ
CM やってんのとか、今日収録なんかやってんの、
あ、何そうかそうか、
お出かけしてんのとか、
あ、
何してんのってすごい、もう 何でも聞いちゃう
か
も、
そっかそっか、
なんかもうとにかく知りたい、
なるほど、そういうことか、
そういうこと、そういうこと、あのなんていうの、うん、
は
なん、やっぱね、ご飯も誘うのも怖いのよ、まずあやみちゃんに俺はいきなりそのね、まだ誘えない、とりあえずまだね、その一回じゃあ俺番組で一回ってやって LINE 交換したっていう体ね、だとリアルに今どうやって寝よ、あ、作戦ね、どうやって近づこうかなと思うと、
うん、
面白い、最近もうじゃあ俺がじゃあ韓国ドラマ全部めちゃ見終わったんだけど、見終わったっていうか僕さん見たけど、なんか他もないかなみたいな、そういうとこから、そういう、
それはすごい自然、
そう、
ちゃんと
ね、なんとかでも
近づこうと趣味の話とか、例えば現場で一回韓国ドラマの話を10分でもいいから
してるだろうね、
うん、あ、韓国ドラマ結構好きなんですかとかって話してて、あ、好きですっていうので一回そこでまあね、同じ趣味みたいな、
うん、
ハマってるものの話を一回してたら、それは一番やりやすい。
そう、
いいの見つけたよとか、
そうそうそうそうそう、
ね、最近面白いの見つけたから教えてあげるとか、
そう、
うん、
そういう話からいくかな。
だからこれだじゃあ、
うん、
それが一番いい、一、うん、個共通の何かを見つけたら、 その情報交換でな、
そうそうそう、うん、それそれそれ、あ、それがなかなか難しいかもしれないけどね、その共通のものってものが。でも今ほんとドラマなんで結構みんな見てるもんだから、それが結構多いかもな。
でもそれだとやっぱり一番、唯一俺も、約束、
うん、
週末の約束以外に LINE をすることって言ったらそれだけだはあるわ。俺も
あるでしょ、
たまたまなんかで話した時に、じゃあどこどこのよく行く町のご飯屋さんの話してたら、
うん、
あ、そこ結構詳しいとかって話してて、うんうん、あと中華最近詳しいとかって話してたら教えてあげようと思って、それは男限らず男も女も教えてあげるもんね。
わ、うん、かる、うん。そういうもんじゃん。
だから男女限らずってことだな。
限らずだよ。
女の人もそうだよ。っていう会話を探した方がいいんだな。ああ、
そうだよ。
男と、そうだ、そこだ。
そこ大事だよ。
だから変に女の子と LINE するにはどういうふうにしたらいいかなと思うから、うん、おかしいんだな。
そう。
異性じゃなくて男とするのことを女にすればいいのな。お、うん、解決した
い、ね、今いい答え出たんじゃない、
ね、ラジオネーム9時のクジラ、皆さんこんばんは。女の子と連絡先を交換するのは得意なんですが、連絡を取るのが苦手です。
あ、
交換だけして一回も連絡を取ることがありません。一番最初に送るメッセージってどんなのがいいんでしょうか。これもまあ近いね。だから、
うん、そうよ。
でも連絡先交換するの得意ですごく
ね。なんでそことね。
そんなのに連絡できない
って。できないんだよ。緊張しちゃうのかな。
あ、でもよくいるか、そういう人。なんか、向こうから LINE とか聞いてきたくせに。
ああ、なるほど。それはそうだね。
そう。
社交辞令なのかな。
全然連絡来ねえじゃんみたいな。
確か来ねえわ。
挨拶代わりみたいな。
うん、なんかね、挨拶代わりで。
一回だけだから、今日はありがとうございました。
そうそうそう。
ってやって、それ以降一切来ないっていう人とか。うん、
確かに言われてみればそうだ。大体来ないわ。大体俺も送らねえわ、よく考えたら。
そうだね、1
回で、一回のその挨拶ぐらいね。
うん。
確かにあれは本当そうだな。
だから、
うん、
交換するときに、うん、これ鉄則だな。じゃあ、ちゃんとお互いの共通点を見つけてからだな。
うん。そう。
そうすると、そこの情報交換ができるから。
うん。
うん、
確かに手当たり次第連絡交換してもしょうがないしな。
ああ。
う
ん、
そうよ、
大体そうなんだよな、うん、最初にメッセージ何を送ればいいかとか、
そう、
何だっていいんだけど、
うん、
嫌われるとか思うからいけないのかな、何なの。
そう、ね、とにかく自分が何をしたよりも聞いた方がいいよね、うん、何でもね、
うん、だって困るもん自分が、ね、
そう、美味しいの食べたなんて言われてもさ、
今から大阪行きますとか言われてもさ
そうよ。
そうですか。
綺麗な景色の写真が送られてこられても。
ね、
電車から見えた雪景色ね。
それ、飯塚さんが三広に送ってるんだ。
あれ、三広も困ったと思うよ、あれは。
なあ、
うん、そう。
あんなに日本一コントが面白く、キングオブコントの審査員としても一番いいコメントを残す、
飯
塚さんですら、あの
すげえつまんないメール送っちゃうんだよ。
つまんない景色のメールを LINE を好きな人に送ってんだから、みんな気にすることないよ。
いや、そうだよ。そういうもんなんだから。
本当だな、うん。ラジオネーム、アイシールド26。皆さんこんばんは。恋愛の相談です。ここ1年ほど彼女が欲しいと全く感じなくなってしまいました。バイト先も出会いは少なく、うん、大学は週5で部活があり、
うん、
あまり出会う機会がありません。
うん、
どうすればいいでしょうか。
わかるな、これも一気に急になくなるときあるよね、そういうときね。
でもこういうときこそできるとか言うじゃん、
余裕
男も女も、うん、ね、
そうなんだよ。
全然もうなんかそういう彼女欲しいとか彼氏欲しい願望全然ない最近みたいなね。
確かに。
ああ
、うん、
あとやっぱ周りに意外とさ、なんか世話焼きのさ、
はいはい、いるな必ず、うん、
人だから、うん、そういう人って一人いてくれるとありがたいんだよな。だから無理やり合コン連れてこられたって男も女も経験あると思うのよ。
あるある。
うん、もうしょっちゅうさ、ね、今度こいつと飲み会んだけど来ないとか、誘ってくる感じ、気質のタイプの人いるでしょ、
いるいる。
あれが近くにいると、こっち嫌なんだけど、意外と、しょっちゅうそうやって誘い来るから、5回は断るんだけど、6回目ぐらいにね、じゃちょっと行ってみようか、みたいな時にいい出会いがあったりとかね。
そうなんだよ。そう。俺、それをね、いつもね、期待してたの。相手方に。いつもこういう会には来ないんだけど、ああ今日本当にたまたま。
それで毎回いい女の人いるんだよ。
確かに。毎回いるけど、でもなんか見た目でわかるじゃん。
しょっちゅう来てるくせに、私これとかもう来ないんだよねって言うとモテると思って。
わかる。みんな言うんだよ、本当に。だけどね、やっぱ見た目で、あ、本当にこの子出てきてないんだろうなっていうのを、なんか喋っててもわかるときあるじゃん。
わかるよ、まあ。一番端で全然喋ってない。
そうそうそうそう。
気になるんだ、あの子ね。
さあ、気になるわ。
あの子気になるわ。
だからみんなこう聞いてる女性、そうよ。端っこに座った方がいいかもしれない。
そう、端っこに座って、うん、あの喋んない。
喋んないとね、気になってしょうがないから。
で、うん、最初に喋ったと思ったら、あ、ビールおかわりもらえます？
いやー、いいね。わかる、そういうの惹かれるわ。
なんでなんでこの子。うん。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
ということでディレクターズカット版をお聞き
いただきました。まあ、今週はね、私はスパイダーマンで、小木がウルトラセブンということで、
はい、
まあ、メガネビーキじゃなくてヒーロービーキの方で。
いや、ヒーロービーキやりましたね、今回ね。
やらせていただいて。
ね、かっこよかったね、二人でこんな。
やっぱいいよね。ラジオ
やってるなんてさ、はたから見てたらかっこよく見えんだろうね。
ね。
スーパーヒーロー二人でやってる。
二人でやってんだよ。
あんまないでしょ、そういうラジオ。
いや、ない。ないと思うよ。
こんなヒーロー二人が話してさ、いいラジオだよな。
いいラジオ。
世界
で写真見せて。
写真見てください。
わ、かっこいい。すげえヒーロー集まって。何こんな感じ。もう、
かっこいい。
地球にやってきたんだ、この二つが。
すごいね。貴重なラジオだね。
ね。
そうですよ。世界のですもんね。
バズりそうじゃん、それもう。うん、世界に流したら。
Twitterでね、見れると思います。
うん、ね。まあ今日はね、恋愛の相談メール、うん、受けたね。
はいはいはい。恋愛ね。
すげえ、本当に。やっぱスパイダーマンかっこいいんだな。
スパイダーマン本物だもんね、これ。
な、
うん、すごいわ。はい。
恋愛のね、いっぱい来てるからさ、
はいはい、
ちょっと読むと読むじゃないですか。うん、ラジオネーム滝川にクリステル、はい、皆さんこんばんは、うん、僕は身長が158センチしかありません、
はい、
自信がないです、
うん、
背が低いのは関係ないと言いますが、
はい、
実際女性は背が高い人がいいと言います。
そうなの？
どうすれば自信が持てますか？
関係ない、
うん、分かる。確かにね、背が、俺は 169.7、
うん、
一番高い時。
おお、ちゃんでかくて169.7ね。
そう、
うん、
170いかなかった。
いかなかった、
うん、朝一番で、ね、測って、
ああ一番でかいもんね。
人間ドックでだから 169.7 だか、うん、かな、出んのかな、
うんうん、そ
っか。でやっぱコンプレックスだったよ、やっぱ170ないって。でそれが158ってことはもっとコンプレックスだよ。水野がどれぐらい？
水野どのぐらいなの？160。あ、水野より低いんだ。
水野もやっぱコンプレックスだろ、背が低いのな。だって分かるもん、俺それ小木には全く分かんない話なんだよ。
俺全く分
かんない。大男だから。
大男ではないけど言ってくれるけどさ、でも俺はちっちゃくても全然可愛いなと思うし、男の子。
これほら、
うん、
それなのよ。
何？
これが背の低い人からすると何にも分かってない人間の、
うん、
あのなんだっけ、あのよく女の女優さんだ、アイドルが、
うん、
あの女の芸人をさ、うん、可愛いじゃないですかっていうやつと一緒。
あれと一緒？
そう。
いや、嫌味になってる？じゃあちょっと。
そうなの。
そうかね。
だからこの人の気持ちは超分かるよ。158、あの自信って大事や、男って。
男自信です
よ。やっぱりいい女が俺みたいな背の低いねやつに見向きもしないって、158歳
8センチ
は思うの。ただ朗報なの。
はいはい、朗報。何？
俺はなんせ185の女性と付き合ってたことがありますけども。
そうだよ、
ですから185の、うん、その友達ね、
うん、
彼女のもうモデルさんたちですよ。
はいはい、もうスーパーモデルたちね。
知ってますけど、
うん、
みんな背の低い男好き。背の低い男が好きっていうか、気にしない。
気にしないでしょ、背なんてもう。
そう、
でかい人は。
逆に気にしない
です。そう、どうせ低いから、いくつでもいいんだって、うん、自分より。
なるほどね。 いやそうだよ、はい、全然いいと思うし可愛いよ俺158なんて全然いいよ、
ね、だから、ねね、むしろ背の低い人じゃなくて、うん、背が170センチ以上ある人とか、
うん、
そういう人いいんじゃない。
なるほどね、逆に背の高い男女ね、
うん、
女性
そう
だってさ男のまあ男性のねアイドルとかも低いからね。
低いでしょ。
小さい小さいみんな
160センチ前半とか結構いるよ。
いるよそんなもんよ。
いるいる
でキャーキャーキャーキャーだよ。
うん。
だからいいんだよ。
だから女性、うん、背の高い女性を、
うん、
ちょっと狙ってみたら。
なるほど。
あのねお金持ちのさ、うん、よく女の人ってさ男の人にお金も求めないじゃん。
うん。
それと一緒でさ自分が背が高い人はあまり背高い男の人も求めないじゃん。
確かに求めないね。うん
うん、ラジオネームビーフチキン、皆さんこんばんは。僕には今8ヶ月付き合ってる彼女がいます。その彼女が来月誕生日を迎えます。まだプレゼントを決めてないんですが、付き合ってから初めての誕生日なので何をプレゼントするべきかおぎやはぎのお二人からアドバイスをいただきたいです、うん、年齢を知りたいね。
相手の方
か両方
両方
だって8ヶ月でさそれは年齢にもよるじゃないの。二十歳ぐらいだったらさまあ、
どうなの今の子
ネックレス
何
ネックレス。
いやいや二十歳でネックレス
指輪はちょっとさ
今ネックスってしてくれるのあげたものって
ネックレスが一番でしょ。
まあアレルギーがなければ
ああ
趣味とかあるじゃん趣味、
ね、ノンアレネックレスね。
ノンアレのうん
だって指輪よりいいだろ。
指輪よりはいいよまあね、
うん、
で一緒に俺は買いに行かないと無理だな。
俺も無理。
ちょっと自分で選べない。もう、
やっぱ
向こうの趣味もあ
るからね。趣味が全然わかんない。
うん、ピアスとかそのぐらいだったら安くてさ、
うん、
いいなと思う。
8ヶ月の20歳だとしたらいくら上限 ?2 万、3万。俺はもっと高いのあげてたけど。
なんだよそれ。
ね、
なんだよ、俺だったらあげてたよ。うん、
あだから3万ぐらい、ね、
まあ3万がいいとこじゃない、うん、?3 万は高いよ、うん。
結構ですよ。
高いと思うよ、20歳でしょ。1万
そうか働いてないから
バイトだもん。
あのね、大学卒業して、まあ、高卒でもいいけどちゃんと就職して
そうそう
お給料もらってる人、
うん
ね
うん、
そういう人は 2,3 万のものあげていいけど、まあ、大学生はでも1万って安い感じじゃない。
1万であげれるものがないんだよな。
2万
ぐらい
ね。
まあなんだろうな。
2万
まあ1万で俺はうーんボディーソープかな。いいとこの
ボディーソープセット。彼女に絶対やだよボディーソープなんて。それお世話になった人にあげるぞ。
いやまあそれなくなるものね。ボディーソープセットだな。
なくなるものあげる彼女に。普通彼女になくなるもの
そっかあげないでしょ。もうこういう大人になっていくと本当にそういうあげ物しかな考えられないんだよねもう今ね。お世話になった人にしかあげられないから、
スタバのカードだろ。スタバのカード
もね。それはね娘にあげてんのスタバのカードは。
付き合って困らない。いや俺たちは本当に彼女とに内緒でサプライズでプレゼントっていうタイプじゃないからこの質問には答えられないな。
答えられないよ。だから前からよく言うけど俺はその前からねよく言ってたけどさ矢作がねその誕生日プレゼントやってた俺はハンバーグを作るとかああいうのを可愛らしくていいと思う。
手作り
あ
今日ハンバーグ作ってあげるよっつって初めての矢作がそこで作ったのよ。
そう、
ね、肉からねひけ肉にしてね
粗挽きね
粗挽きにしてね
喜ぶね。
そういうのをちゃんとしてもちゃんと時間かかるような料理よ。
ああ
うんあれだって普通にひき肉買ってきたら簡単できるハンバーグだけど、はい、ちゃんと肉からあの粗挽きにしてね、
はい、
買ってい
ただ
いて切っていって、
ね、
そういう時間かけた料理をすると多分彼女一番喜ぶと思う。そういうお金じゃなくて、う
ん、まあね、うん、でもなんか一応ちっちゃいプレゼントでもいいから何かさ、うん、なんか
あるといいね
渡したいだろう、うん、プラス美味しかったねあとちょっとこんなもんなんですけど。
その時何あげたんだよ。何かあげたのあの時俺聞いてないよ。
ティファニーとかじゃないの？
ティファニーやだそれ。すげえんじゃん、完全そっちがもう。あげてないだろ、ティファニー。あげた？
あの時？ あれ何歳の時だった？
あの時21歳とか2だな。
その時お金あるじゃん。だって俺サラリーマン
働いてるのか。
あ、もっと若かったかな。じゃあハンバーグは、ハンバーグはもっと若かったよ
かな。
あ、でも小舟にいた時だね。
あ、じゃあ一番お金ない時だ。
一番ない時でしょ。だからそうよ。
あ、じゃあ、うん、ハンバーグ
だよ。ハンバーグだよ。
お金ないから、
うんうん、
ああ
、そうそうそう、
うん、
あの時そう
だ、そうだね、
お金ない時ハンバーグ。そうだね。ティファニーのなんかあげるのが一番可愛いかな。
ティファニーをもらって
安いのあるからね。
そうだよ。
あんのよ、安いの。
ティファニー安いのあんのよ。
うん。
そうだね。
そうそう。俺って高校時にティファニーあげてるわけだろ、オープンハートをさ。
流行りましたからね。
そうそう、流行ったから。なんか。
ティファニーをもらって嫌がる人はいないよ。
あの箱可愛いじゃん、なんかも。
うん。
うん。
ティファニーってすごいよな。
そう。
ね、
うん。
なんかあるかな。
女性からもありますよ。
女性から、
女性からの、じゃあ1個読もうかな。ラジオネームナイアガール、皆さんこんばんは。30歳あたりから付き合ってもいいなと思った人から告白をされたことがありません。なんとなくそんな関係になっているパターンが多いです。数年前には相手からゴイゴイ来られて、グイグイじゃなくてゴイゴイ。
ゴイゴイ
スの方になっちゃってね。
ゴイゴイス
すごいな、やっぱり。毎日お誘いラインを送られてきた男性からも、付き合う気あると聞いたら、好きだけどまだそれはわからないと言われました。どうすれば告白されるんでしょうか。告白されて付き合うのが理想です。いや、もうだって30歳を超えた頃からって言うけど、30歳ぐらいから言わないんだって、もうそんなこと。
もう言えないんだよ、なかなか言わ
ないよ。10代、20代。
20代？
うん、ぐらいまででしょ、付き合ってくださいみたいなの。
うん、そうね。
だって今の奥さんに俺告白してないよ、多分。付き合った時、
うん、確かに言わない気がする。なあなあになってくじゃん。
付き合ってなんて言ってないよ。
もうこれって付き合ってるんでしょって言われるやつだよね、よくね、はい、女の子にね。
それすらも言われてないし、
うん、
付き合ってるって言ってないで結婚してるよ、だって。
すげえじゃん。
すげえな。
ああ、
じゃあゼロ日婚。
だ、付き合ってないんだから結婚してるけど。
うん。
うん、
そうだね。
だから
いいのか、
じゃあ。いいよ。そんなん、
まあまあいいけど、まあでも女としてはね、女性としてはこうやっぱこう、その一言で安心したいもんね。
ちなみに英語ではないらしいね。
あ、ないの？付き合ってください。
付き合ってくださいって言葉が。
よく青春映画見てるけど、確かに、なんか、さ、ないかも。
そう、告白することはあるけど、
うん、
付き合ってくれがないってこと
ないないね。
そうなんですか。
付き合うっていう言葉があってよくわかんない。
約束事？あれ日本だけなの？
よくわかんない言葉じゃん。
そう、
ね、何付き合うって。
まあね、日本独特の付き合うって何でも使えるもんね、うん、付き合う。どこでも付き合って。
そうなんだ。
ああ、確かに。
好きだって言えばいいだけで。
あ、それで相手がどう返すか
ですね。で、相手が、私もだね。で、終わりだ。う
ん、終わりだ。
うん、
へ
え。好きですっていいんだよね、好きです。
結婚してくださいわかるじゃん、言葉として。うん、好きです、付き合ってくださいって。え、どこにみたいなことでしょ。
うん、そうね。
意味わかんない言葉ではある
の。急に、確かに。
だからいいんですよ、うん、そのこと。ただ、二番手っぽいパターンも。
あるよ、それ。
好きだけど、まだそれはわからないとかさ。
そう。ちょっとうまく、なんか都合のいい感じにさせられてる気がして、俺はならない。
ねえ。
ねえ、それがちょっと怖い。だから、この子は言わせたいんでしょ。
不安になる
ね、
うん。
不安になってんだね。
そう。でももうやめた方がいいと思う、そういう不安になってんなら。
やめてください。
うん、
恋愛相談、今日も。
はい。
してきましたが、もうね、ちょっと恋愛の相談ばっかり答えてる場合でもないと、
うん、そうです ね、
ね、
は
い、ここにはまだね、水野という、う
ん、あれ厄介だな、ね、あいつはなかなか難しかったね。
あ、
結構協力したんだけどね。
なんでだろうな。
難しいよね。
すっごい可愛い子に誰か可能、あの、しょ、いませんかとか友達、
うん、
言われることが年に1回ぐらいあるわけよ、
うん、
本当にいないね。
いない。
あの、そういう時にさ、 若い子だと紹介できる人が。
いないよ。
本当は小務店さんなんだよ。なんだけどさ、もう53だろ。
53。
やっぱり30歳ぐらいの子にさ、53のおじさんを紹介できないだろ。
勇気ありますよね。
そう
ね、
確かに。
でもそれぐらいの人の方がいいっていう人も時々いるんだよ。
まあね。その時はじゃあ小室さん俺も進めよう。
そう、
うん、
先に死ぬよっつって。
でも、うん、早く死ぬよって、
うん、うちの奥さんがね、やっぱそれが一番嫌だって言うんだから、やっぱり、うん、先に死ぬのが。
そうだそうだ、
長い長いんだよなってよく言ってるよ。
そうそうそう、
健さん死んでから長いんだよなって
わかる。
この前そう、ちょっと整理しててさ、うん、なんかちょっと掃除してる時に俺の DVD がいっぱいあるわけ、
うん、
こうやって棚にね、
うん、
それ邪魔なのよすごく、うん、だ俺は本当にブックオフに売ろうかって絶対見ないんだからって言うと、うん、いやこれはケンさんが死んでから見るのっていうの、
すごいね。
そう、
うーん、すごいじゃん。
だって死ぬんだもん。
死ぬんだもん。
死んでから12歳離れてるじゃん、うん、で多分10歳ぐらいまだ長いんだよ。
女の人ただでさえね、ただでさえ女性の方が長いんだから。
そうだよ、
20年
は1人よ。
普通に健康で行った場合だとしても、ね、そうね、
そうだよ、
辛いね。
だからきついのよ、若い人と結婚すると。
そうですよ、
そういうこと。
はい、じゃあそういうことでね、
はい、
このラジオはなんと毎週木曜深夜1時から
なんと、
うん、お送りしてるんです、はい、もうすごいんですよね。もう十何年もも
うやってるんですよ、うん、僕ら
という話題のラジオなので、
はい、
よかったら聞いてください。
聞いてください。
さよなら。
はい、さよなら。TBS Podcast。